新年おめでとうございます。教会とまた連なるお一人お一人の今年の歩みの上に神様の導きとまた祝福が豊かにありますようにと心からお祈りを申し上げたいと思います。今日から再び使徒言行録に戻りまして、教会の姿というか、あるいは教会の在り方について学んでいきたいと思います。で、今日のこの12章はその頃という言葉で始まっております。で、このその頃というのが一体いつのことであるのか、このことは甚だ疑問であるわけです。で、11章からそのままこう歴史的にこう時の経過というものがこう続いていると考えるならば、異邦人の地であるアンティオキアの教会が設立された直後ということになりますけれども、これは正確かどうかわからないわけです。で、この12章が書かれた時代っていうのはヘロデ王の時代であったことは明らかであります。で、この一節のところに、その頃ヘロデ王は教会のある人々にこの迫害の手を伸ばしとこうありますけれども、このここに出てくるヘロデ王というのは、これはいわゆるイエスの時代のこのヘロデ大王ではなくて、その孫のヘロデ・アグリッパ一世というですね、その人のことをこのヘロデ王とここでは言っているわけです。で、ヘロデ・アグリッパ一世という、この王様は紀元37年に王になりまして、そしてその紀元41年に、それまではこう自分がそのいくつかの地域をこう与えられて、王として統治をしていたわけですけれども、それに加えてユダとかあるいはサマリア地方がこのヘロデ・アグリッパに与えられてですね、いわばパレスチナ地方全土の王になった。これが紀元41年であるわけです。で、そしてこのヘロデ・アグリッパは紀元44年に死んでいますから、そうするとですよ、ここで言われているこの時代背景というのは、この紀元41年から44年の間に今日の出来事が起きたと、そう考えることができるわけです。で、とにかくですね、ヘロデ・アグリッパという王様のもとで今教会に対する弾圧とかあるいは迫害というものが強くなってきた。で、そのことに弟子たちがいかに対応していったのか。で、これが今日のテキストの内容であります。で、その遡りますけど、イエスの時代のヘロデ大王というのは井戸前出身であったわけですね。言うならば外国出身というか外国系の王であったわけです。で、今日のところに出てくるヘロデ王っていうのはその孫であって、ヘロデ・アグリッパ一世であるわけですけど、彼もまたそのローマで教育を受けて、ローマ皇帝の権威というものをこの背景としてユダヤの支配者となっていきました。で、このヘロデ大王にもそうですし、言えることですし、あるいはその孫であるヘロデ・アグリッパ一世にも共通して見られることは、共に外国系の王でしたから、当然その自分が支配するユダヤという地域に住む人々の思いというものを気にするわけですね。そういうことを大変気にしながら政治を行わなければならない。で、聖書にはそういうこう力というか権威あるもののこの様子っていうものが いくつかこう描かれているわけですけど、例えばイエスの時代のあのローマ総督ポンテオ・ピラトもそうです。彼自身イエスにその死刑に値するようなこの罪は何ら見当たらないと思っていたにもかかわらず、結局のところユダヤ人たちのイエスを十字架につけよというあの言葉にポンテオ・ピラトは負けてしまったわけですね。でここに出てくるヘロデ・アグリッパもまた外国で育ち、ローマ帝国の権威でもってユダヤ地方の王に、なっていったわけですから、民衆の心というものが自分から離れていないか、でそういうことにいつもこう懸命に心を使わなければならなかった、そういう王であったということであります。で考えてみればこのことはこの指導者というもののその一つのこう宿命かもしれないと思うんですね。ある地位につきますとそれを守りたいというそういう本能が働きますし、何が正しいかということよりもそのいかに民衆の心をつかんでいくか、自分を支えている部下であるとか支持者であるとか、あるいは支持団体からこの気に入られたい、よく思われたい、そのことに必死になっていくわけですね。でヘロデというこの王もまたローマの権威に支えられながらユダヤの人々の機嫌取りに一生懸命であった。でそれが彼の置かれていた状況であっただろうと思うんですね。そういう中で今日の出来事がこう展開をしていくということです。でそのエルサレム教会ではこのステファノというこの教会の一人の指導者、執事であったわけですけれども、彼がこの力を発揮するもんですからユダヤ人たちの憎しみを買って石打ちの刑で殺されるというそういう事件があったわけです。キリスト教史上最初の殉教者ステファノで、そういうこうユダヤ人の中になおですよ、まだこうくすぶり続けているこうキリスト教会に対する反感っていうものを、おそらく今日のところに登場してくるヘロデ王もまたそれをこう汲み取って彼らの関心を買おうとした。すなわちエルサレムにとどまっている教会の指導者たち、特にその中でもイエスの直弟子たちを苦しめることによって人々の支持というか、あるいは共感を得ようとしたということです。でそこでこの12章の初めに簡単に書かれていることですけれども、2節のところにヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した、このように記されております。でその行為がユダヤの民衆に喜ばれたというわけです。でそれを見たこのヘロデ王は次に最もその教会の中心的人物というか教会の代表者であるイエスの直弟子ですね、ペトロに目を向け彼に迫害の手を伸ばすことにした。これが12章の出来事であります。でここでこう殺されたそのヨハネの兄弟ヤコブっていうのはもう皆さんもご存知だと思いますけれども、あのイエスが十字架にかかるためにエルサレムに登っていく途上でこのヨハネとヤコブの兄弟が密かにイエスのもとにやってきてお願いをするわけですね。エルサレムにおいでになってあなたが栄光をお受けになるときに自分たちの一人をあなたの右に、もう一人をあなたの左に座らせてください、そう願った。でそれに対してイエスはあなた方は自分が何を願っているか分かっていないと、 あなた方は今私が飲もうとしている杯を飲むことができるかと、こういうふうに二人をたしなめた。そういう記事がマルコによる福音書の10章に出てまいります。ですからイエスが今十字架にかかって人々のために命を捨てようとしているにもかかわらず、弟子たちはそのことを理解できずに、エルサレムは都だからイエスがきっとその都に登って高い地位にお付きになるに違いないと、だから私たちをも取り立てて高い地位につかせてくださいと、そういう実に勝手なお願いをしたというわけです。でその時イエスは、私が飲む杯をあなた方は飲むことができるか、こうおっしゃったわけですけれども、いわばこういう形で今日の十二章に出てくる、こういう形でヤコブは今苦き杯を飲むというか、殉教の死を遂げていくことになった。イエスの予告された通りの出来事がここに起きたと、そのように理解することができるだろうと思います。でそしてこのヤコブをまず血祭りに挙げたヘロデ王は、それを人々が大変喜んだもんですから、いわば自分の人気取り政策が成功したのを見て、今度は一番の中心であるペトロに狙いを定め、ペトロを捕らえたというわけです。そして時は女高祭であった、そういう時期であったと3節に書かれています。この女高祭というのは、この種入れぬパンを食べる、そのいわばその酵母を除いてその焼いたパンですね、それを食べるこうお祭りであって、まあこれはこの女高祭の後に杉越祭というふうにこう続いていくわけですけれども、その杉越祭っていうのはまあユダヤの一番大事な祭りであって、このエジプトから脱出したいわばこう独立記念日ですね。でその時にこの彼らはあの先祖たちがアラノを40年こうさまよって祖国までこう旅をした、そのことをこう記念して、そういうまあ種を入れないパンっていうのはまあ腐らないってことですから、まああの保存が効く、そういうものをこう食べて、いわば先祖たちの受けた苦しみを思うとともに、その中でもそのこの先祖たちを導いてくれたこの神の恵みをこう記念する、まあ、そういう大事なお祭りをこう守っていた。で時はまあそういう時であった。でとにかくここではですね、そういうお祭り、一番大事なお祭りの真っ最中にこういうペトロを捕らえるという、ヤコブを殺しペトロを捕らえるということが起きたということを使徒言行録は書いているわけです。すなわち最もユダヤ人が多く集まる時期ですよ、お祭りということは。地方からエルサレムの都にたくさんの人たちがこの独立記念日というか、そういうものを祝うためにやってくる、そういう時がこのヘロデ王にとって絶好の時期であったということを言っているわけです。そういう時を用いてヤコブに次いで今度はペトロを殺そうと考えた。人々が祭りのためにたくさん集まってくる最も良い時、いわば最も効果的な時に民衆の気を引こうとしたヘロデ王。そしてヘロデは自分の地位をなお強固にしようと考えた。で、そういう思いを私たちはここから受け止めることができるだろうと思うんです。で、使徒言行録によれば、 このペトロが逮捕されたのはこれがまあ最初ではないんですね。で、今日の4節のところに4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたとありますから、つまりこれは16人もの兵隊を使ってペトロを監視させた。今までの逮捕の時よりも厳重に警戒をしたということが、まあ、ここからわかるわけです。このペトロを何としても殺そうとするこのヘロデ王の本気度というかですね、そういうものがこういう、こう、兵士たちを16人もつけたというところから、まあ、伺えるように思います。で、先ほど申しましたように、そのステファノの殉教以来、多くのキリスト者たちは、言うならばそのエルサレムにとどまることができずに各地にこう散らされていったというか、まあ、逃げていかざるを得なかったわけですね。そしてわずかにイエスの直弟子たちがこのエルサレムに残って教会の働きを続けていた。で、その状況で今ヤコブが殺され、次にペトロが逮捕された。で、考えてみれば、これはエルサレム教会にとって、あるいは初代の教会にとって、本当に大変なことがここで起きているわけです。教会はその中心的な存在を失おうとしていた、あるいは失ったということです。で、それだけではなくて、その危険は次は自分に及ぶかもしれない、そういう意味で動揺であるとか、あるいは混乱が生じてもおかしくない状況が今ここにある。かつてイエスが捕らえられた時に、この弟子たちが逃げ去ったように、今ここからこう脱落していくというか、逃げていく者がいてもおかしくない状況が教会にあったということです。で、ところが今日の5節を見るとですよ、これは実に淡々と短い言葉ですけれども、こう書いてあるんですね。こうしてペトロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。使徒言行録はこう書くわけです。動揺や混乱、あるいは脱落者が出ても仕方がない状況にありながら、しかし教会ではです、ペトロのために熱心な祈りが捧げられていた。こう書いてるわけです。混乱が起きたとか、何かペトロを救い出す良い方法がないだろうかと、彼らが策略を練ったというわけでもない。聖書はただ、教会で、彼らは祈っていた。このことしか書いていない。いわば教会が成し得ること、それは万物の支配者である神に祈るということだけであったということです。初代の教会はいろんな困難と直面をしながら伝道をし、教会の基礎を築いていったわけですけれども、その教会がいろんな危機に直面するときに成したこと、それは何よりもまず神に祈るということでありました。祈りが人を変えるでしょうし、祈りが人をまた動かしていくでしょうし、祈りが神の力を引き出していく。キリスト者の与えられている最も大きな力、あるいはキリスト者に与えられている最も大きな武器、それは祈りであった、こう言えるのではないでしょうか。祈りが初代の教会を支えた力であった。で、そのことをこの短い五節の聖句は私たちに告げていると思うのです。復活の主が弟子たちに現れた後に、 このやがて天に昇って行かれるのをこうオリーブ山で見送る、そういう経験をした弟子たちもまたそこで何をしたか。彼らはエルサレムの2階座敷に集まって10日間ひたすら神に祈ったと聖書は書いております。そして10日目に彼らはこの助け主である、まあ、約束の聖霊を受けていった。それがペンテコステの出来事であり、教会というのはその日から始まっていったわけです。そのようにして始まった初代教会が今激しい迫害を受け、ヤコブが殺され、ペトロが捕らえられ、そして間もなく殺されようとしている、次はもしかしたら自分かもしれない、そういう恐怖と危機の真っ最中に、彼らはそこでもまた祈り続けた。そして彼らの熱心な祈りに応えてペトロが助け出されていく。これが今日の後半の、まあ、出来事というかストーリーであるわけです。言うならば、神の助けというのは人の目に最も絶望的と思われる時と状況の中で明らかにされていくのだ。聖書はこのことを私たちに告げております。ペトロは牢に今入れられているわけです。で、そして6節、ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の前夜、すなわちペトロにとっては地上における最後の夜です。ペトロが引き出されるということは、すなわちそれは死と結びついているわけです。そういう時に神の力がペトロに向けられていく、信者たちの祈りが聞かれていく、人の目に最も絶望的と思われるその状況の中に神の力が働いた。光が牢の中を、絶望の中に差し込んできた、あるいは照らした、こう書いてるわけですね。二本の鎖でつながれ、二人の兵士の間で眠っていたペトロ、でしかし主の天使に導かれて彼は連れ出されていくわけです。この出来事を助け出されたペトロ自身が一体何が起こっているのかわからなかった、まるで幻を見ているような状況であったと聖書は書いています。16人もの兵士を使った厳しい監視下で、どのようにしてペトロが本当に助け出されたんだろうか、まあ、このようなことを私たちが詮索してもあまり意味がないと思うんですね。ただ聖書ですよ、人の目に絶望と思われるとき、しかし神が働いた。そのときペトロは絶望的な状況の中からもう一度神によって地上に立つことを許された。おそらく地上における最後の夜になると思われたその時に、ペトロは助け出され、そしてまた新しい使命を与えられ、働く者となっていった、こう書いているわけです。ご存知のように使徒言行録を書いた著者はあのルカによる福音書のルカであります。で、彼は当時のその弟子たちの中で最もその文学的才能のある人であるとこう言われ、あるいは知恵ある歴史家でもあったわけです。で、しかしそのルカはこのペトロが救い出された背後にあったもの、それは教会の熱心な祈りであったと、それだけを書いているわけです。合理的な何か人々を納得させるような、そういうことを全く記さない。ただ教会は祈っていた、神に向かって熱心に祈っていた、そのことだけを書くわけです。すなわち祈りが神の救いと力を 現実のものとしたんだ。それだけが人間の側から説明しうる事柄であった。ルカはそう言いたかったんだろうと思うのです。教会の歩みや教会の歴史というものは人間の計画や思いというものをいつも超えていく、そういうものではないでしょうか。それは私たちが何かこう上手に計画し上手にやったからということではなくて、たとえ私たちの大きな努力がそこにあったとしてもですよ、それを超えていく神の働きというものが教会を動かしていく、あるいはそのようにして歴史を形成していく。でそこにはただ神の導きの御手によってとしか告白できない、そういうものがあると思うんですね。ひたすらに主に信頼をして、ひたすら主に祈る。でその時主は働きたも、主の導きが私たちに与えられていく。ですから私たちにとって大事なことは、どんな状況にあっても神に聞き従い信じて祈っていくことしかないのだと聖書は私たちに告げていると思うのです。そして今日の最後の部分になりますけれども、そのように神の力によって助け出されたペトロは自分のために祈ってくれた人々のところにまっすぐにまず帰っていくわけですね。当時はまだ誕生したばかりの教会ですから、いわゆるこの教会の建物というものはなかったと思われます。ですから信者の家に集まって集会を守っていたわけです。でそこにペトロが今帰ってきた。そこでロデという女中がまず対応するわけですけれども、そこで祈っていた人たちは、このペトロが帰ってきたんですけれども、そんなことが起こるはずはないと、こう言って信じようとしなかったというふうにルカは書いてるわけです。そこでペトロが激しく戸を叩いたので、ようやく扉が開けられ、開いて、彼らは驚いた。これなんとも面白いというか、彼らはペトロの解放を願って必死に熱心に祈りながらですよ。でしけれども現実にペトロが助け出されて自分たちのもとに帰ってきたときに、それを信じることができなかったというわけです。彼らはすぐに戸を開けることをしなかった。そこには人間の現実というか、悲しむべき人間の姿というものがあらわにされているのではないでしょうか。彼らは祈りの群れであった。そして祈りが常に彼らに力を与えてきたわけです。でしかし祈りながらなお、その祈りが本当に聞かれるんだろうか、そういう何と言いますか、確信に立ち得ない人間の姿という、それは何という、 こう矛盾であり不信でしょうか。でそういう姿がここに描かれているわけです。でしかしそういう人間の不信にもかかわらず、神はペトロを決して死に至らしめることをなさらずに、神の手に導かれて教会はまた新たな歩みを始めることになっていきます。今教会が建てられているということ、私たちが今ここに生きているということ、そこに神の深い恵みの御手が働いている。でそのことを私たちは本当にこう感謝を持って受け止めながら、神の導きの手に導かれながら祈りつつ、主の後に従っていく生をこの一年も共に生きるものでありたいと思います。